どうも皆さん、こんにちは。今日もいつものようにやっていきたいと思います。トランプ暗殺未遂事件で一気に流れが早まりそうな様相です。また日銀も為替介入本格化しそうですが、まだ波乱があるとしてはどのような局面が予想されますか？はっきり言ってですね、どこまで見えてるかで、この先は全く波乱がない人と 波乱だらけの人で 全然違うんです。私が少なくとも見てる限りですね、もう波乱はないと思います。はい、今まで全部ヒントは出てますから、例えばバンスもあれ、偽物です。それから、例の、なんだっけ、マット・ゲイツも偽物に変わって、それから、JP モルガンのダイモンも偽物ですね。偽物ですから、どっかで、あれはもう死んでるとか、な話が出てくるはずです。イーロン・マスクも偽物ですから。で、そういうのは、まあ、分かったら別に、どうってことないんですけども、分かってないと、まあ、結構大変で、で、今日はですね、実は、波乱がありましたのがね、例のクラウドストライク？クラウドストライクって例のIT トラブルの会社なんですね。実はあれ、サーバーがウクライナにあるんですよ。ウクライナにあって、悪党の、民主党系悪党の実はあれ、牙城だったとこなんです。それが最後の取り潰しに入ってきたわけですね。で、トランプ2019年にあの会社のこと言ってるんですよ。当時、そのウクライナの摘発をやろうとして、まあ本物のゼレンスキーに電話したときに、二つ話があってねと。そのうちの一つがそのクラウドストライクのことで、あれ、オタクの国になんか誰かが運用してサーバーあるでしょ、ましたから、まあ覚えてる人は覚えてるわけですね。ああ、なんかこれ一番最後だねと。で、それアサンジ氏もそのデータをばらしたんですよ。アサンジ氏はそのデータばらしたんで、まあアサンジも、ね、帰ってきたし。で、やっぱりクラウドストライク取り潰しなんですね、あれね。全部だからサーバー差し押さえられて取り潰しになるわけですよ。まあだから知ってるとあんまり驚かないですけど、知らないとみんなたまげていて、結果的にマーケットも世界も混乱しましたから、そういう意味で言うと、まあいくつも波乱はあるかもしれませんね。で、あとやっぱり日本なんかもですね、まあ2018年に、日本もトランプたちに降伏してますから、サレンダーしてるんで、まあ、驚くようなことは、それは多分あると思います。ですからあんまりですね、分かってないとね、結構大変だろうけども、まあもうしかしですね、あんまりなんかその根本が変わるってこともないんで、みんなが悪気に取られてるけども、まあ先に進んでいくと。いうことですから、まあ、ドルも今終わりにするしね、米軍も帰ってくるし。で、悪党はそう、今回、共和党の大会で、裏切者は全員処刑だってなこと言ってんですよ。歌に合わせて。裏切者は全員処刑するという意味の歌、歌ってますから。まあ、そういうことで、まあ、知らないと結構たまげるかもしれませんけども、まあ、知ってればね、まあ、その通りということでいくと思います。はい。で、日本で秋にレプリコンワクチンの接種開始される予定です。コロナで死亡したって話は聞きませんが、日本人の一部は接種すると思います。次は明日の自己増殖型ワクチンで、ワクチンを打たない人もいるからと見られています。これまでの視点が問題ありました。リーチは復活についてどう考えていますか？まあこれもさ、ほら、死なないと、打つと死ぬっていう人と、打たないと死ぬっていう人いるんで、打たないと死ぬっていう人いっぱいいますから、打つんでしょうな。ただ、それが、言われてるような自己増殖型ワクチンかどうかは非常に疑問で、ただのもう生理食塩水かもしれませんよ。だってもう完全にトランプ掌握してますから、今時危険なものばらまくってできないわけで、だから本当はもう全部生理食塩水かもしれませんね。で、いずれにしろこの、まあシリングのことを含めてですね、まあやっぱりその自分自身の抵抗力と免疫力を上げるしかないわけでね。自分自身の健康増進以外に対処の方法がありませんから、まああんまり気にしてもしょうがないんでね。で、いろんなものがこれから害になるものは我々のもとに降ってくるでしょうから、もうあんまり今までコロナほどのはないと思いますけどね。まあそんなことで、どんどん今秘密はバレてんだけども、わかんない人はまあわかんないんで、全然信用しないで、打たないと死ぬみたいな人いますから、まあ、それが中身が何なのかっていうのがもうちょっとあると、あとでわかるんじゃないかと思いますね。四大宗教ならが世界宗教に拡大する元になったエネルギーは何でしょうか？そのエネルギーの供給源は。ああ、これは昔からよく言われるんですね。なんでその、地域だけの宗教で終わるのか、 世界宗教になるのかっていうんですけども、確たる答えがないと思いますね。普遍性という言葉は言われるんだけども、仏教が普遍性あるかっていうと、あれだけお経がたくさんあってですね、わけわからないっていうふうに言ってもいいわけで、ですから、まあ、なんて言いますかね。あと、キリスト教は広がってるけど、ユダヤ教は広がらないでしょ、あんまりね。あれも実はよくわからないんですよ、正直なこと言って。まあ、誰かが政治的に利用したっていう部分は多分あると思いますね。キリスト教にしろ、仏教にしろ、後ろにこの国家のスポンサーがつくじゃないですか。国家のスポンサーがついて、まあ、それで広がったっていうこと、これはあると思います。それはまあ、宗教のエネルギーというのも、世俗の政治のエネルギーですよね。それぐらいしかちょっと考えられなくてですね。あとはなんか本当、政治のなんかバックアップがなかったらあんまり広がらないのかなという気もするし、いやいや、でも時々一気にね、ボンと広がることもありますから、こればかりはね、まあ、いろんな人が研究してると思いますけども、よくわかってないんですよ。縄文時代は比較的平和な社会だったという説がありますが、それが事実であったとしても、その後戦争が止まらない世界になったのは何でしょうか。ああ、これは日本では結構はっきりしていて、水田耕作が入ってきてからです。縄文時代の終わりにですね、水田耕作が入っていくんですね。こっから戦争の時代なんです。実はその水田耕作入る前の日本っていうのは、本当に山しかないんですね。平地はあんまりこの利用できませんので、住むにも耕作にも。水浸しのところ何も育たないでしょ。だから山に暮らしてるんですね。だから人口もそんなにいないし、山に暮らしたらみんなそれぞれの生活圏ができますから、生活圏をかけての争い、同じ場所の争いってのは基本的にないんですね。ところが水田耕作入ってきますよね。で、その頃ってのはですから天皇家も出雲朝から伊勢朝に変わりますね。伊勢神宮ってのはだからあれが戦いの神なんだよ。こんなこと言って怒られちゃうけどさ。水田耕作の神でしょ。あれが実は戦いのもとなんですよ。水田耕作ってのはものすごくですね、収量が多くて経済力が上がるわけですね。で、と、あの、取り合いになっちゃって、だから水田耕作から戦争の時代に入ります。はい。まあ、と言っていいと思いますね。で、ディスプステーションサタニズムの、言説界を云々されている爬虫類人類についてはご存知のことを教えてください。これはね、ブルーブラッドっていう言葉がよく言われるんですね。爬虫類って赤い血じゃないと思うんですよね。緑の血とかね、青い血とかよく言われると思うんですけども、ブルーブラッドって言葉がよくあります。これは厳然としてある言葉で、主にそのヨーロッパ中心に王族のことをブルーブラッドと言います。で、本人たちが実はブルーブラッドって言うんです。我々はみんなと違うよと。我々はブルーブラッドだと一緒にしないでくれとよく言います。例えばイギリスの王室もですね、あれ、ドイツ人なんですね。ドイツ人なんですよ。で、同じように、結構その国の国民と王族で、何ですかね、人種って言いますかね、まあ、人種かな、違うのがよくあるんです。だから、ブルーブラッドの世界って、我々の知ってる国別には全くなってないんですよ。なんでこの何人はこの国の王様やってんのみたいな、珍しくないんですね。で、このブルーブラッドっていうのは、いろんな何ですかね。いろんなそのなんか特徴を持ってて、彼ら独自のですね、信仰を持ってるんですよ。独自の信仰を持ってて、まあ悪魔信仰みたいっちゃ悪魔信仰で、良き信仰はあんのかないのか知りませんけども、独特の信仰を持ってて、まあ、いわゆるそのシオニストなんかも、実はあれはその中に入ってるのは、このブルーブラッドですよね。だからまあやっぱりその人間にあらざるものというふうに言われることは前からよくあって、で、彼ら自身が要するに他の人間と違いますよっていうことを自分で言いますからね。逆に言うと日本の天皇家なんていうのはまあ国民の代表っていうことで、まあそういうまあ実際そうは違ってもですね、まあ、そういうふうにやってるんですけども、ちょっと世界の王家は全然違いますんで、まあここで爬虫類人類っていうのは主に欧米の王家のブルーブラッドのことだと、まあ、言っていいんじゃないかなと思うんですね。それから、銃撃されたトランプはステビナインズとことなんでしょうか。その場合、自分が死んでも遺書を継ぐものがいるという歌詞があったということでしょうか。そんなわけないでしょう。弾なんか一発も飛んでませんよ。当たり前じゃないですか。もしあの段階で一発も弾が飛んだらですね、すべては水の泡になりますよ。今までやったこと。だって一発も弾が飛んだらですよ。それは、ねえ、次から次へとまた飛んでくる可能性があるでしょ？ そしたら共和党大会なんかできませんし、うん、完全にだから警備を、再構築するまでトランプも出てこれませんですよ。だから、あれは、もう要するに、過去起きた出来事を再現したんでしょ、あれ。昔こういうことやられましたよ、ということはあれ、再現してんだと思いますね。いや、ディープステートにがこんなことやって、殺しにかかったんだよ、と。で、だからもう、まあ、漫画チックですよね。ですから普段の例えばトランプの警備って皆さんすごいんですよ、あれ。よくビデオ残ってますけど、よく見ていただくといいと思いますけども、普段のトランプの警備ってものすごいですからね。あれ、ブラックウォーターかなんかの連中、現役の連中よりね、OB の方がたくましいんですよ。OB の人は仕事できるの、今、日本も世界もそう。ブラックウォーターの OB がやってますから、ものすごい警備ですよ、あれ。あの時だけね、警備が手薄だったのことで150%はないわけで、だから普段はああいうことないように、彼よく空港でやるでしょ。空港でイベントやるでしょ。空港はああいうね、警備が楽なんですね。まあだから捨て身じゃないですよね。意思継ぐ人もいないし、要するにもう全部終わったってことですよ。すべての戦いが終わったわけですよ。戦い終了で、その最後に、まあ彼らこんなことやってきましたよってこと言って、そうか、よく今まで生き延びたなと。じゃあまあこれでみんな次行きましょうってことで、共和党大会で彼の候補者に選ばれて、そしてまあ、一気にね、今日言ったそのクラウドストライクもな、一気に叩き潰して、快進撃が、まあ最後の快進撃は取り潰しですね。まあこれが一気に進んだということだと思いますね。東大名誉教授の矢作直樹氏が、縄文人には由良川を作る能力があったと述べていますが、藤さんどう思われますか？いや、たくさんありますよ。いや、縄文人以前だと思いますけどね。新石器人からあったと思いますけども。あれ、旧石器人からあったかもしれないんだよね。日本のまあ、信仰っていうのはよくわかんなくてですね、正直なこと言って。例えば、縄文時代の彩色ってよくわかんないんですよね。福岡県に、宗像神社ってありますよね、宗像大社ね。あれ、一番大きな島があるんですね。あそこ非常に古い彩色残ってて、うん、まあ、古代の神道だろうと言われておりますけども、それでもしかし、まあ、縄文よりは新しいんじゃないですかね、あれね。だからその昔何を拝んでたか、どんな彩色だったか実はよくわかんないんですよ。で、岩倉みたいなものは世界中にあるんですね、あれ。ストーンヘンジもあるし、岩倉でしょう。世界中にあります。もちろん日本にもあります。したがってまあ、おそらく私は縄文人よりもっと前だと思います。旧石器人の頃からあったんじゃないかと思うんですけども。で、縄文人の場合は、縄文中期から、天孫族が入ってきますよね。縄文中期に天孫族が入ってきて、ここからいわゆる今で我々が言う神道が一気に発達するんですね。だから、岩倉だけじゃなくて、いわゆるお宮を作るってなことが生まれてくるのが縄文中期からじゃないですか。したがって、信仰ってことについても、相当、我々よりはるかにだからレベルが高かったことは間違いないと思いますけどね。だから、ヒラリー・クリントンは、グアンタマですね、死亡している噂がありますが、すでに死亡している著名な旧指導者は誰でしょうか。オバマ夫妻でしょ。だから、ブッシュ、二人とも死んでますよね。だから、ヒラリー・クリントンもそうだし、あと、ほとんど死んでるじゃないですか。なんだっけ、ペンスもね、ほとんど死んでると思いますけども。残ってるのが、エプスタインはまだ残ってるって聞いてんだよね。エプスタインは。なんか、証拠を最後喋らせるんだろ。うるさいなこと聞いてて、あとはほとんど死ねんじゃないかと思いますけども。はい。半導体開発や製造の地政学的歴史について教えてください。そうですね。もう、これ、いわゆる大戦争ってのはこれなしになりますから、今までの、地政学的リスクはなくなんじゃないですかね。今までと違って、例えば台湾が危ないから日本に来るとか、こういう話はもう一切、なくなると思いますけどね。うん。で、まあ、あるとすると、例えば、水があるかないかって一番大きいですね、半導体は。水が出ないと仕事にならないし。あとは、その国治安がいいか悪いかとか。それから、やっぱり、製造業が根付くような、文化程度のある国かどうかっていうところ、そっちでございまして。性格的、今だから、イギリスとアメリカ、イギリスとロシアのね、英米とロシアの対決に基づく地政学的リスクとか中国封じ込めとか、こういうのはもうここで全部消滅すると思いますけどね。もし日本が軍事力の一切放棄した場合何が起こるでしょうか？いや、平和になると思いますね。はい。ですから、戦後も日本平和になりましたでしょ？ で、平和な日本を戦争にどんどん引きずり込もうとしたのがアメリカですから、よくわかるでしょう。いや、だから非常に平和になると思います。皆さん、喧嘩って子供の頃やったこと多いですかね？子供の頃から本当ね、激しい喧嘩やった方ならよくわかると思うんですよね。中途半端な武力なんか持ってると一番命取られやすいからね。私は喧嘩できないんですと。素手で迫力だけ行くのが一番喧嘩強いんですよ。マッカーサーも言ってるんですよ。昭和20年9月にね、昭和天皇会った時に、昭和天皇は心配するんだよね。これ軍隊やめたら日本大丈夫でしょうかねと。で、マッカーサーはっきり言ってますから、中途半端な武力を持つと戦争を呼び込むからやめなさいよとはっきり言ってるんです。それでも昭和天皇ですね、いやいや、そうは言ったってさとか言って、結局ね、マッカーサーを拝み倒して、米軍に駐留続けてもらうわけね。でもそうしたらマッカーサーの言った通りになっちゃったんだよ。特に2014年なんかさ、安倍がバカだからさ、アメリカの言いなりになってね、南シナ海で戦争する直前まで行っちゃったじゃないですか。まこともってマッカーサーの言う通りで、なまじですね、軍事力なんかあると本当戦争に巻き込みます。で、日本はだから直前で回避できたんだけども、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、もちろんアメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、戦争突っ込んじゃって、まず難民がやってきちゃったと。大量の難民が。それから戦争犯罪やっちゃったと。だもう、国家崩壊じゃないですか。ですから、軍事力放棄するとですね、実に平和な国になると思います。もともと今ないからね。日本は軍隊ないですから、米軍帰りはそれで終わりですから、まあ、もうあと一息だと思います。釈迦は悟りましたかな？いや、知らんな。お釈迦じゃないんでよく知らないんですけど。ねえ、悟ろうと思った間悟れなかったって聞いたことありますけどね、よく知りませんな。岸田政権やそれまでの政権がウクライナの借金の保証や地方自治法や NTT 等諸法、諸々独裁的に決めた日本国民に不利な法律をまとめてリセットできませんか？シェブロン法理で官僚が勝手に暴走した法案は認めないって言えるなら、閣僚が暴走した法案も黙認することはできませんか？まあ、無効になるでしょうね。シェブロン法理はアメリカですけども、あれ必ず世界に広がると思いますよ。あれこそですね、トランプのまさに隠し玉で、シェブロン法理の否定こそ、あれこそ本当にトランプの隠し玉なんですよ。あれは少なくとも私見る限り、どこにもなかったな、話はね。シェブロン法理否定すると、行政解体ですから。完全に行政解体で、だから今おっしゃってる地方自治法とかね、NTT 法だとか、こんなの全部なしですから、国民はだから法律を自分なりに解釈して、自分なりに解釈して自分なりに生きていけばいいんですよ。で、文句あったらね、裁判所で決着すると、そういうやり方ですから、これはリセットすると思いますよ。ええ。まあだからその時ね、みんなびっくりするかもしれないけども、もう分かってる人にとっては全然びっくりじゃなくて、まあ当然のことで。まあ、いつびっくりするかでちょっと人によって差はあると思いますけども。岸田はできないね。岸田はで終わりですから、まあなんか、誰かっていうわけでもないんだけども、誰か、その時にやってる人が、まあ、やると、法律配信すると、いうことだと思います。私は、ホロスコープや、タロットの占い師にいらっしゃいますが、もしそうならば、その利用していただけますか。ホロスコープタロット俺やったことないんだね。すいません、ホロスコープタロットはね、私知らないんです。で、占いってのはよくわかんないんだけど、当たるものはよくありますよ。例えば、星占いとかね。で、星占いとか四柱推命でよく占いって言うんだけど、あれ、裏ありなんです。占いじゃ、裏あるんです。実は星占い、四柱推命とか、それからその、占星術はね。だから裏ありのやつですから、まあ誰がやっても、ちゃんと同じような結果が出るんです。で、やる人によって違うのはその解釈の仕方なんです。解釈の仕方と説明の仕方が違うんでね。まああの人がいい、あの人が悪いって話があるんだけど、私が知る限り、中国の駅ね、四柱推命駅、中国の駅と、それから占星術は裏ありですから、まあだから安心して使えると。まあ外から見ると信じているように見えると。そういうことだと思いますね。今後トランプ再選に向けて円高が進み、ここで金価格が下がりますか？金価格と為替価格両方とも高い日本の状況は普通に見えますが、何が起こっているんでしょうか？それやっぱ下がるでしょうね。みんな総売りですよ、もう。みんなだからもう持ってるのはみんな投げてきますから、世界中で 総売りですわね。だってもうドル終わりになるわけです。今のドルがね、クズドルになってるわけですから。で、金はだから私昔からなんか思うんだけど、グラム1000円にはなると思うけどな。グラム1000円ぐらい落ちると思いますけど、株は、あれなんです？安倍政権始まった時には確か8000円でしょ？日経平均ね。あれぐらいは平気でいくと思いますけども。それから、円ドルはあの時78円でしたっけね。でも、明治の初めて1ドル1円ですから、まあ、紙くず狙ってことは1ドル1円ですよね。だからまあ、とにかく動くときは一気に動くんじゃないかなと思いまして。まあ、慌てる人もいるかもしれませんけども、もうね、今の段階で、もう今まで流れ見ればね、他に道はないと思いますんで、まあ、そういう人にとっては別に驚きでもないんじゃないかと思いますけど。田中角栄でも選出される君谷、美月さんは、未来党ということで都知事選挙に出てられました。未来党は値すら下さなこともおっしゃっています。一人につき毎月20万円ほどもらえたり、借金が全額免除な、また世界同時放送があるんだと、私どのように思われますか？よくわかんないね。なんか非常事態みたいなことがあって、こういうことやる可能性はありますよね。で、しかしどうかな。まあ、今のドルを廃止しますから、その、金本位制始まるわけでしょ？個人ベースの金本位制始めるんで、今のドルに、を、新ドルに交換してありますよね、アメリカに。これ日本はないですよ、皆さん。残念ながら皆さん、日本はないですから、要するに金もらえるのはアメリカだけですから、これだけ、これは誤解しないでってね、日本はもらえませんからね。もらえるのはアメリカだけですから。アメリカ人だけですから。で、どうでしょうね、その、何回かに分けて財産をこう交換するのかもしれないし、一気に交換したのかもしれないし。で、今のドル廃止すると、借金も預金も両方ゼロなんですね。両方ゼロになるわけですね。その代わりに、新ドル渡すってことになりますので。まあ、どんなタイムスパンで一気に私やるんじゃないかと思うんだけど、少し分けてやる可能性もありますな。ただ、そもそも共和党の人たちですから、なんていうんですかね、ベーシックインカムはないと思いますよ。要するに、ルール作って、その後はみんな頑張れっていうことで、構わず金出すのもあれ、左翼ですからね、共和党にはないと思いますね。世界同時放送は、まあ、やるかもしれませんけど、別にもうそんな難しくなくて、もうトランプがああやって実質的に、もう大統領始まってますよね。人事もやって政策も言ってるでしょう。ね、取り潰しもやってるから、まあトランプのなんか放送がありますってこれで十分だもんで、もうそんななんかね、仰々しいことしないでも良くなった気がしますね。で、西側諸国が将来性向かってます。そして米軍が撤退する日本での将来性ありえますか？またブリックスは、ブリックスに含まれない西側や日本は共産主義に向かっているように思います。私はどういうふうに感じられますか？徴兵制もないと思いますよ。徴兵制言ってるだけで政府そのまま今潰れてきてるんじゃないですか。フランスもドイツもイタリアも。政府そのものが崩壊に向かってますよね。で、移民が騒ぎ出してさ。ほらもう、徴兵制なんか150%無理ですよ。大体皆さんですね。もう、ロシアに全然勝てないんだよね。西側ははっきりしたわけよ。そうするとね、徴兵やったってさ、全く勝ち目がないわけ、そもそも。まあ、ありえないですね。日本もだから徴兵なんかないですよ。さっき言ったようにもう武力全部廃止でね、世界中だから戦争は終わりで、武力もどんどん撤廃して、軍事費を民生に回すことで、この後復興していこうってことですからね。ブリックスは自国主義。いや、そんなこともないんだな。ブリックスは、ある意味で言うとですね、イギリスに、アメリカにいじめられた連中がですね、まあ、とりあえずチームを組んで、護送船団方式やってるっていうのが、ブリックスなんですよ。ブリックス一番いい表現はあれ、護送船団方式ですな。そのイギリス、アメリカの餌食になりそうなやつもちゃんと入れてですね、みんな守ってやろうっていう、あれがブリックスですね。で、日本は中立国ですよ。だからこれからは、プーチンとトランプで、二枚看板で世界を運営するのね。二枚看板で。で、ユーラシアとアフリカがプーチンで、米州大陸が北、中、南の米州大陸はトランプ。こういう仕組みになるわけですよ。で、日本はだから中立国なんですよ。どっちとも付き合えるわけね。 で、ヨーロッパだと西ヨーロッパが中立国なんじゃないですかね、あれね。西ヨーロッパ。まあ、東ヨーロッパはもう完全ロシア圏、ブリックス側に、ブリックスに入ると思うんですね。東ヨーロッパはブリックスに入って。西ヨーロッパが中立国になるということで、いや、だから共産主義なんか向かわないですよね、それね。だからまあ、言ってみれば、その国らしい国づくりができますので、いい時代だと思いますけどね。で、この、私がね、こう非常に注目してるのはですね、ブリックスの、そのあれですよ、五層戦断方式がね、あれ、相当負担になってると思うんだよね。特にロシアにとって。相当負担だと思うんですよ。中国とかさ、もうひっくり返っちゃったね、実際には。あんなのさ、支えてやってたら、ロシア相当負担だと思うんだよね。で、このままだと、ブリックス中から壊れちゃいますよ。まあ、アメリカ、イギリス、イスラエルがね、まあ、国がある間は、まあ、から頑張るんだけど、今壊しちゃいますね。例えばトランプだって、あれ、共和党大会で司会が言ってたのは、Next President of the United States って言いますね。だからそれ、次のアメリカ合衆国の大統領ではないんですよ、トランプは。次の合衆国の大統領で、今我々 USA って言うけども、トランプは、USA は引き継がないんですよ。United States Republic ですね。引き継ぐのは。United States Republic。要するに、合衆共和国の大統領になるわけで、そうするとですね、まあ、ここは、とりあえずアメリカ大陸、ですからカナダとか南米も少しずつ取り込んでって、まあ、一つ、なんかチーム組めるんでしょうけどもね。問題はだからユーラシア、アフリカで、今ロシアが本当に気張って一人支えてるけども、もう最後日本が出ていくしかないと思うな。まあ、通貨変えるぐらいまでは制度だから別にやれば変わるんですね。でもその後の生活経済の維持っていうのはこれは大変で、まあ米州大陸側もユーラシア、アフリカ側も最後日本が出ていかないと多分ダメだと思いますね。日本とドイツとスイスじゃない、今こういうのできそうなのは。ちゃんと今、経済とか国民の力で回してるのは日本とスイスとドイツぐらいなもんでしょ？あとは全然ダメですよね、はっきり言って。とりあえず、United States Republic ができて、シンドルに入れ替えて、でも、軍縮もやって、そこまでね。その先は、日本が出てって、世界経済の立て直しをすると、いうことしか、ちょっとやりようがないんじゃないかと思って見てますけどね。反 DS という言葉を言ってます。DS 言っても一万円ではないということだと思いますが、もう少し詳しく論じていただけませんか？私ほら、さっきのオニザーと一緒に DS の会社で働いてましたからね。それはね、DS の中はね、みんな仲間あれやね。DS の中こそ熾烈な争いですから。昔で言えばゴールドマンとソロモン戦い、モルガンとゴールドマン戦いとかね。ほら、あんた、大抵のとこユダヤ人入ってますからね。ユダヤ人ってものすごい競争的なんですよね。本当ユダヤ人ってさ、協力しないあいつらな。とにかく隣同士争ってる連中ですよ。従ってですね、もうとにかく DS なんたって、その金の取り合い、覇権の争い合いね、太古から全然、あれ、変わってないんじゃないの？じゃあなんであいつら強いかっていうと、その、生き残ってもっと金稼ぐために、それぞれが、限りなく悪知恵を駆使するんだよね。だから、誰かが悪知恵を駆使すると、俺んとは負けてらんないって、もっと悪知恵を駆使すると。そういうことで今日まで来てるっていうように見えるんですよね。例えば石油だってあれは20世紀のもんでしょ？あれだって別にそれまでね、大したことないですか、石油なんて。20世紀になりましてですね、まずスタンダードオイルが出てきましてね。で、ロックフェラーっていうか、モルガンとかね、スタンダードオイルですね。ああいうのが出てくるでしょう。もうとにかく、まあ、コングロマリット同士の競争だったですね。で、薬屋もそうですね。薬屋があんな、幅って、大金儲けるようになるのは、20世紀になってからでしょ、あれね。あれまだ大したことない。20世紀も後半ですよね。だから、あの人たちの世界っていうのは、恐ろしいほど競争がすごくて内部のね。よく言えば切磋琢磨。悪く言えば、まあ実態は、だから悪知恵競争ですね。悪知恵とどこまで限りなく悪事を働けるかの競争をやって今日まで来て。で、彼らは要するに法はないですから。 実はディープステートの法律はないんですよ。だって法律も全部買収して自分のものにしちゃうから。だからヤクザと同じなんです、はっきり言って。法に守られてないのがディープステートです。だから例えばトランプが大統領になったら皆殺しでしょ？ディープステートを守る法律は実はないんですよ、あれ。ディープステート同士が争いになった場合ね、守れないわけね。だからやっぱり命がけなんで、あいつらいつもね。命がけの、だから競争をやってきて、今日に至ってると思いますね。はい。少なくとも数千年間、戦争や殺し合いを止められない世界人類は根本的にバカなのではありませんか。まあ、バカって言えばバカかもしれませんけどもね。明らかにね。特に20世紀ね。20世紀は本当に人類っていうか生物の歴史上これだけね、まあ、共食いをやったってのは珍しいことでございますね。一言バカでやると。それは間違いないわけでありますけども。まあ、やっぱりですね。人類でも動物でもですね、殺し合いになる理由はやっぱりね、個体が増えた時なんだね。個体が増えすぎるとですね、やっぱり餌の取り合いになって、殺し合いとか集団自殺とかよく起きるんですよ。で、特に20世紀は、ものすごいその世界の人口爆発が起きたでしょ。だから、まあ、過去最大の殺戮が起きたって言ってもいいんじゃない？そうすると今度数千年っていうことになってやっぱそうなんだね。数千年の前なんて言ったらですね、例えば日本で言ったら縄文中期までなんつったらもうほとんど人住んでないからね。10万人とかそんなもんなんじゃないな、あの頃って確か30万とかせいで多くてもそうです。まだそんな言ってないんじゃないかな。だから非常に広いところにポツンポツンと人類が暮らしてますから、いや戦争を殺し合いにはまあならないよね。で、さっきも言った日本の場合は水田耕作始まってから急激に経済力が上がるし人口扶養力が増えるんですよ。ここから、その土地の取り合いで、殺し合いが始まるわけですね。だからやっぱり人口が増えてきたことによって、殺し合いになってきたという事情がありますんでね。単にバカなだけ、まあバカはバカなんだけど、バカなだけっていうわけでもないかなと思うんですね。トランプが以前に引き続きドル高の是正の必要性を表明し、今回は中でも日本円の円安が問題だと指摘がありました。これは今後の日本の金融経済において大変大きな要因であり、アベノミクスや黒田緩和の失敗と相まって、今までと逆回転の現象を起きる、かなりの混乱が想像されますが、いかがでしょうか。そうですね、トランプ金利下げろってはっきり言いましたよね。だからバイデンが辞めるまでは金利下げないらしいんだな。この間言ってましたもん、あいつ。今金利下げるとバイデンの手柄になっちゃうと。バイデン辞めるまで金利下げないと。ねえ、よく言うよね、あいつもさ。で、バイデンだったら今週末辞めるっつうんだね。本人絶対辞めないって言うんだけど、ほら、辞めたら全部さ、ウクライナのことバレちゃうからさ、辞めらんないって言ってんだろうけど、もなんか辞めそうなんだね。辞めたら、もう一気に利下げさせんじゃないの？パウエル議長はクビにしないって言ってるもん、あれ自分が任命した人だからね。で、要するに言いなりってことですな。パウエル、トランプ言いなりってことだから、俺、バイデン辞めたら一気に利下げするかもね。だってもう実質的にトランプ政権始まってるもんね、正直言って。政策構想が人事までやってますから。そうするとですね、トランプが1期目を退くとき110円ぐらいでしょ？で、トランプが非難している円安っていうのは、あれですよね、78円ぐらいかな話ですね、あれ。安倍政権の終わりの。だから相当ですね、私は、円安進むと、85年のプラザ合意みたいに一気に行くんじゃないかと思うんですね。株は暴落するし、いろんなものが値切りになってきて、潰れるとか潰れるし、いや、それはかなり大変でしょうね。だから、少なくとも、アベノミクスの麓までは戻ると。その先がだからね、ドル紙くずにするんだって話になると、まあ、するんでしょうけども、明治の初めが1ドル1円だから、そこまで戻るわけですね。そうすると、まあ、本当に、日本も根本的な変化になりますので、まあ、第2幕、3幕は結構すごいという気がしますね。ここに来て世界的なシステムの障害が発生したりして、すでに世界的に大混乱が起きてますが、今後世界的な停電など想定外のシステム障害のための長時間、金融システムが止まり、決済機能の影響が出たり、物流が止まったりして、極端な品不足やインフレが起きる可能性もあると思いますが、いかがでしょうか。はい、確かにその可能性ありますよね。今回のクラウドストライクのね、世界的なトラブルは、あれ、クラウドストライク社が、サーバーをウクライナに置いていて、で、ここが言っても DS の民主党ディープステートの拠点のサーバーだったんでね、これ取り潰されたんだね。で、 結果的にそれの影響してるとか分かったわけ。だから今回ですね、金融し、あの、システムが止まったっていうところは、あれ DS システム入れてるとこってことなんですよ、実は。はっきりしちゃったの。一番傑作だったのは、アリゾナ州マリコパ郡ってありますよね。あそこの投票集計機が止まっちゃったの、システム障害で。変だと思いません？投票集計機は、インターネットに繋がってちゃいけないはずですよね。ところがマリコパ郡のドミニオン社製の投票集計機が今回このシステムトラブルで停止したんです。それってもうさ、もうしっかりさ、ディープステート側にインターネット繋がってること証明になっちゃったわけね。反対に全く止まってないのがロシアなんです。あと仮想通貨なんです。仮想通貨はトランプがなんか全部掃除しちゃったんだな。掃除しちゃってだからもう戦後の日本みたいに完全に服従しちゃったのよ。完全に服従しちゃってね。だからもう、仮想通貨許してもらってるから何にもトラブル起きてませんわ。で、アメリカの大手エアライン3つが止まったでしょ？だ今回あれ止まったところは全部ね、民主党の DS がっていうところだと思うんですよ。こんなところに悪党がおったということで止まったんだと思うんですね。で、同じようなことはまだまだ起きうると思うんですよ。で、今回、マイクロソフトがそうなんですよ。マイクロソフトの後ろは実はユダヤ人がいて、あれも D、もろ DS の会社ですよね、あれね。イスラエルがいる会社ですから。だから、まあ、結果的にですね、その最後のね、コンピューターの世界の DS 退治の結果としてね、物流が止まったり、して、まあ、長期間続かないと思いますけど、一時的な品不足とか、一時的になんか物価上がる可能性は、それは大いにあると思いますね。ただもうここまで来ると、あらかたは掃除済んでると思いますから、ハッカーだって全部トランプ側が掌握してると思いますよ、はっきり言って。なぜかってあれそんな狭い、そんな広い世界でもないんだよね、はっきり言ってね。要するに、蛇の道は蛇で、悪党たちとちゃんと親しく付き合ってれば、どこにどんな悪党がいるかあれわかるわけですよ。我々ね、仇の人間が、どこに悪党いるかって探してるからわからないんで、悪党をこっちに味方つけとくと、どこで誰がやってるのかすぐわかるわけですよね。だから日本だって暴対法ができる前はさ、例えばね、殺人があった、強盗があった、誰がやってるかすぐ一瞬でわかったわけでしょ？警察だって。関係する親分に聞きゃですね、このあいつだと。で、どうした？逃げた？わかんねえ。仮に逃げたとかわかんねえとか言って、警察の面くつ潰れそうだと、代わりに誰か出してこいって言って、ね、代わりに誰か身代わり出てきたじゃないですか。とにかくね、闇の連中とちゃんと付き合ってれば、誰が何やってるか完全にわかるわけですよ、はっきり言って。だってコンピューター繋がってんだから全部ね。で、しかもトランプとかは宇宙軍で全ての通信把握してるわけでしょ。ピング一つだけでわかりますから。ピングって知ってます？スマホなんかでね、その自分のいる場所をね、その質問するための、まあ、信号ピングって言うんですよ。ピング1個出るだけでも分かれちゃいますから、どこに誰がいるってことね。で、トランプたちはプーチンと組んで、裏全部握っちゃってると思うんですよ。だから、ハッカーも全部掌握してると思うんです、実はあれ、はっきり言ってね。知らないような顔していて。したがって、この今、大きなトラブルが起きてるところは、止まってる間に、その会社の、いわゆるサーバーを消されたり、何かとんでもないことやってるからね。あるいはそのデータ抜かれたりということじゃないかと思うんですよ。例えば今回のね、クラウドストックですか。あのサーバーデータもう全部トランプたちコピーしたって、なんかさっき誰か言ってたよ。多分そうだと思うよ。サーバー止めちゃって、で、あのデータ全部コピーしたと。だから、あれと同じですよ。アサンジがやったことをもっと巨大なスケールでやったんじゃないの？だからパトカーが止まってますよね。あれだから全部よっぽど悪、なんかあん中に悪いことやってて、全部消されたんじゃないですか？取り潰しになっちゃったんじゃないですかね、パトカーはね。なんか昔からなんか噂あるとこでしたからね、あそこもね。まあ、そんなことでありますから、もうここまで来ると宇宙軍がちゃんとあってやってますから、表も裏も、まあ、トランプ、プーチンの制圧下じゃないかな、そんな気がしますね。日本の政局ですが、自民党総裁選、立憲民主党党首選とも現在、今日に、非求心力がなく、現在表に非求心がなく、代わりもこれという人物がいないので、両党とも分裂部になると思います。 公明党の山口代表の交代説も出ており、与党ともにガタつくことが予想されますが、いかがでしょうか。私、自民党も誰が総裁になっても10月か11月に解散する可能性があると思います。自民党はなんか麻生がやっぱやりたいみたいね。じーっと黙ってて麻生がやりたいと。ただまあ、絶対そんなもん回らないですよね。で、あとはだからもうやりたい人だらけですから、まあ自民党の求心力がもうなくなったんじゃないですかね。で、立憲民主党だってもう全然ダメでしょ。まあだから本当に終戦した後の、日本の政党みたいだね。終戦する前はほら、ね、国家総動員法も出ましてね、政治も統合しちゃって、体制翼賛会みたいなのがあったわけで、戦争遂行の議員しかいなかったじゃないですか。正直言って今一番のポイントはね、アメリカが帰った後自力で日本を動かせる政治家がいないってことなのよ。米軍も帰っちゃって、アメリカも帰っちゃって、その時にどうやって日本をね、日本政府の人間として運営するかって分かってる人が一人もいないのよ。だから、その根本の原因はここなんですよ。で、従って、あれは無理だと思いますね。で、国民も国民でですね、そういうことを分かる人ってあんまりいないんだね、正直言って。だから、特に国政においてはですね、次分かる人が選挙に出てくるってことも、まあ、150%はないと思いますね。っていうのは、こういう時の選挙って、あいつがけしからんとか、こいつ首にしろとかですね、要するに、感情でみんな投票に行くんですよ。感情で。正論では絶対選挙になりません、こういう時は。感情で行きますから、だから何度も何度も言うように、永田町はもう終わってるんですよ。もともと永田町っていう世界はね、明治23年の帝国議会下院から始まって、もうあそこから罵り合いなんですよ。要するに、薩長がさ、勝手に自分たちでね、日本の運営やってて、で、国民があんまりうるさいこと言うし、世間体もあるからね、世界の世間体もあるから、民主主義やってみるみたいな、ただそんな話なわけ、はっきり言って。もともとだから国会なんて場所は、罵り合いしかやってないわけね。同じだと思います、今回だって。だから、もう、要するに、永田町が何もなくても、国民がちゃんと動いてると。要するに、やめてってくれればいいんですよ。ほら、あれね、健康もそうでしょ？引き算すると健康なんじゃないですか。今の政府はそうなんですよ。今の政府は引き算すると健康なんの。例えば定員700人の議員でね、当選し、立候補する人がいないから200人しか当選しなかった。多分健康になると思いますよ。あの法律、この法律、この法律、法律なんだけども、誰も法律を執行する人がいないと。執行できる予算がない。止まっていくんで、引き算になってくるんで、引き算のほど日本幸せになると思いますよ。ええ、だってもう、トランプ書いてたら別に世界のことは気にしないものは勝手にやるでしょ。何も誰も言ってこないですよ、はっきり言ってね。だから本当に日本はね、民政自治の国ですから、日本にとって一番いい時期ですね。公明党もこれはですね、すごいですね。粟田さんですよ。一般社団法人、池田、創価学会の粟田さんが、池田大作氏のね、遺言をね、執行するってことで公明党潰しに入ってまして、これは相当なパワーだと思いますね。学会はもう公明党潰しに本気で入っていて、公明党はこれを時局打開できないと思います。だからどっかで本当にガクッと潰れると思います。今のところ、あれでしょう、9月が自民党総裁選で、山口もそこで辞めるって話ですね。まあ辞めないでくれっていう人がいるんだけども、まあそこ辞めるでしょうね。だからとりあえず9月で終わりですよ。そうするともうトランプの実績3期目ですね、実はね。今回トランプ3期目でしょう。三期目を前に、まあ大体日本も総大臣と。従って、まあ11月までにもう4ヶ月ないですよね、トランプ出てくるの。表立って出てくるまでね。だからまあ解散なんじゃないですかね。私もそういうふうに思いますね。紙幣ですか？いや、そんなことないと思いますけどね。紙幣は別に、ただの紙幣ですよ、別にあれ。もう何の意味もないと思いますよ。なんか聞いたらね、旧札の方はですね、今北朝鮮でも偽造やってんだって。北朝鮮でもね、すごい偽造やっててね、もう全然区別つかないって言ってましたね。だからもう、今回はとにかく偽造対策も大きくて、まあこれで、まあ、新札を急いで出さなきゃいけなかったという事情はあると思いますね。で、あれでしょ？渋沢さんですよね。あれはだからむしろ DS の反対側ですよ。渋沢さんっていう人は、 明治時代の三菱と反対側にいた人ですよ。三菱は軍閥でね、まあ、薩長と組んで財産作った人でしょ。で、渋沢さんは、江戸時代から続く商人たちの力を結集して、新しい明治の経済を作ろうとした人ですから、まあ、民間経済。今ってアンチ DS?DS の頭、イギリスですから、アンチ DS が実は渋沢さんなんですよね。したがって、やっぱそこはもう正常化日本はしてるんじゃないかと思うんですけどね。で、現金を使わない時代になってること、これはそうだと思いますね。もちろんお金は使ってますよ。紙幣はね、ロシアも使ってますよ。ロシアもデジタルルーブル今やってるけどもね。紙幣も大事、お金も現金も大事だって何度も何度もプーチンも言ってるし、アメリカもだから紙幣出すでしょう。だから紙幣はありますな。で、お札振興日本ありますんでね。で、海外でもやっぱりね、昨日みたいにほら、全部止まっちゃうことありますからね。昨日も ATM なんか結構止まっちゃったんですよ。特にバンクオブアメリカとかね、止まっちゃって。やっぱり現金も出ないと困る人もたくさんいたわけですな。だから現金がないと困るわけですよ。ね、だから現金出ないと困るでしょう。で、クレジット決済なんかもっと簡単に止まりやすいですから、まあ引き続き現金は使うんでしょうな。いかばら小さくなってもね。お札振興、お札振興で、これは引き続き日本もあると思います。ズバリ年末のドル円相場いくらと予想されますか？そうやね、50円かな。 50円かな。その時の米ドルは FMI ドルかトランプドルと新ドルだ。それはトランプドルだよ。トランプドルになってて、今の9ドルが50円だろうな。で、50円止まんないかもな。はっきり言って。アメリカの金利、今、短期金利が5.3ぐらいでしょ？これ3、2から3の間だと思うな。で、日本の短期金利今0.25でしょ？1.5ぐらいかもね。そんな感じしますけどね。まあ、ドタカンだからさ、外れるもんだと思って聞いといてもらっていいと思いますけどね。ちなみに、新ドルと円の交換レートだけど、どうだな、80円ぐらいかな。ニクソンショックあったでしょ。あれ360円からですね、どこまで下がって落ち着いたかって260円ぐらいであれね。6割、7割、6、7割のところで、あの時落ち着くのよ。ところがね、プラザ合意ありましたね。あの日は確か230いくら、230円ぐらいじゃなかったのかな、あの時ね。あの当日。あれから5年後には1ドル100円まで行きましたから、半分以下になってるんですよね。今は160円でしょ。半分で80円でしょ。そうすると、80円って不思議じゃないんだ。半分、80円だ。80円で半分だから、まだ足りないってことは60円なんだね、これね。60円でも実は全然不思議じゃないんですよ。今までのね、相場の動き方を見ると。だから、9ドルはもうとにかく50円になって30円、そのまま、まあ、ゼロになっていくんでしょうけど、新ドルの方について言うと、どうだろうな。80円か60円ぐらいかな。100円じゃ止まんない気がするんですけどね。で、やっぱりね、こう、9ドル終わりにした後の世界を考えるとですね、まあ、とりあえず新ドル出すんですけども、アメリカって赤字体質が全然治ってないじゃないですか。あれだと新ドルにしたってもうみんなとにかくね、お金に流出しちゃうんだよ。で、トランプの側近たちはね、まあ、メドベッドを出すとか、まあ、いろいろ、お金配るとか言ってね、アメリカを再建させようと言ってるけども、コロナの時見ればわかるように、コロナの支援金出したら、それが全部輸入に回っちゃってね、アメリカの貿易赤字一気に拡大しちゃいましたよね。ああいうことなんですよ。したがってですね、まあ、新ドル出した後の方が大変だな。まあ、ちょっと、様子見てたらいいと思います。で、そうなると結局ね、経常収支が黒字か赤字かで最後決まるんだよね。要するに金融の力がね、崩壊するとですね、次は、その国のキャッシュフローがプラスなのかマイナスなのかで決まるわけですよ。日本は圧倒的な黒字ですから、日本とドイツとスイスですな。日本、ドイツ、スイスは経常収支が圧倒的な黒字で続いてるし、中国も見かけは黒字なんだけど、あれ、異常に黒字がね、GDP に対して小さいんですよ、黒字の比率が。あれやっぱ借金のし、あの、金利の支払いとかね、特許権利の支払いなんか結構あれが大きいんじゃないかと思うんですよ。そうするとやっぱり黒字の国の通貨は強くなると思いますけど、日本、ドイツ、スイスね。 日本だけ異様にこうね、今安いのは、これやっぱり日本に最後クルドル高しちゃおうっていう、まあそういうことですよな。日本がだから要はね、ディープステートのね、一番の金元やってたから、責任取らしてクルドル高して、もう二度とね、その金使えないようにしようという、そういうことだと思いますから、あんまりその難しい理屈じゃないと思うね。軍事作戦ですから。で、まあそれはだから一旦クズになって終わりですから、その次ってことを考えると、黒字国だから結構、為替は強くなるんじゃないかと思いますけどね。ブロックチェーンはクラウド基盤を利用すると思いますが、資金流出の原因である暗号技術の発展したとしても、これだけ許諾性の問題が発生し、毎日のようにインシデント事件が発生し続けている状況で、量子暗号システムを活用してブロックチェーンの運営できるんでしょうか。既存 OS や NW の問題があり、かなり刷新しないと厳しいと思います。いや、実は今回ですから、クリプトは一つも止まってないんです。今回だ銀行の ATM 止まったり、決済システム結構いろんな国止まりましたけども、今回は実はですね、ビットコインをはじめイーサリアムも、暗号通貨は一つも止まってません。逆にね、その強さがよくわかったんです。分散型技術ですから、実は1箇所2箇所止まっても全然大丈夫なんですね。ですから、今回のシステムトラブルはですね、ブロックチェーンを使った分散技術の優位性がむしろ、浮き彫りにされた事件だったんです。そこにまあ、量子暗号を持ってきますから、まあ、これはかなり立派なもんでしょうな。それからやっぱりね、なんて言うんでしょうかね。OS が最後問題なんですね。ここにおっしゃるように。OS ね、ロシアはね、Linux 使ってんだな、あれね。すごいよ。ロシア、Linux 使ってんだ、あいつらね。だから、こう、Windows とか、AppleOS、これ問題なんだよな、あれが。みんな、Linux 乗り換えますかね。はっきり言って。一番問題だから、Windows と iOS ですよ、あれ。あれをどうするかですね。ネットワークについてはプロトコルがありますからね。まあ、それはそれなりに対処できるんだけども、OS の問題どうするか。これトランプも言わないんだよね。ロシアみたいに全部さ、Linux にしましょうって一言も言ったことないし、あるいは、なんていうかな、細かい、なんかね、小規模な OS ってたくさんあるんですね、当然のことながら。でも、小規模の OS だともうすぐ互換性の問題出てくるから、まあ、なんか最後残るのはブロックチェーンより OS じゃないかなという思いますけどね。ロシアの資産を凍結してそれをウクライナに回すという話ですが、そのプロセスに日本が直接関与するとトランプ・プーチン革命軍にチェキストが黙ってないようなことになりかねないと思いますが、いかが思われますか？だから要するに日本のその分、いや戦争ではなくて、ロシアの財産を取っちゃったんだから、ロシアも日本の財産を取っちゃうってことになりますな。だから、ロシアは別にいつも後手やってんですね。先手は打たないですよ。だからいつもずっと余裕ですよ、ロシアはこのところ。なんか西側がなんかやるとね、先手が西側で、でなんか変なことやると、それに対照的なね、鏡のような報復をやると。後手が鏡のような報復をやるってことでやっておりますから、まあ日本が、ロシアの財産を取ったら、ロシアも日本の財産を取っちゃうと。いうことでいきますので、戦争にはならないと思いますね。だから随分財産なくなるんじゃないですかね。クズドルの分はなくなっちゃうし、ロシアからね。で、私ね、一つ興味持ってるのはね、ロシアがだから、これ日本がほら、ね、ロシアの財産凍結しちゃってるんでしょ？これ実は戦前の話があるんですよ。あれ言い出すんじゃないかなと、ちらっと思ってるんですよ。ご承知の通りあれ、戦前ほら、ね、帝政ロシア崩壊した時に、あの近海日本政府がかすめ取っちゃったんですよ。何十トンだな、あれ。帝政ロシアのね、帝政ロシア崩壊したでしょ、あれ。レーニンの革命の時。その時、あの時貴族がね、その、ロシアのね、王家の持ってた企業ね、みんな持ち逃げするんですよ。で、ある奴がね、それ持ち逃げして極東に来るんですよ。極東に来て、日本に買ってくれないかっつんだな。預かってくるとか買ってくれとか言うんですよ。で、それですね、日本がね、がめちゃうのよ。当時ね、奉天総領事だったのがね、高橋是清なんですよ。で、軍が困るんだね、これ。これ、金、あ、ロシアを持ってきましたが、どうしますかって、高橋是清ですね。お前、絶好のチャンスだ、それ全部取っちまえと。取っちまえっつんで、ね、で、その大連から船乗っけてですね、大阪持ってって大阪の造幣局でね、潰しちゃったって事件があるんですよ。ロシアよく知ってて、時々言うんですよ、ロシア。ロシアのね、議会の連中、時々言うのよ。ロマノフの金って言うんですよ。ロマノフ王朝だから、ロマノフの金ってよく言ってて、ロマノフの金の話をそろそろしなきゃいけないなとかさ、よく言ってんのよ。したがって今回ね、 ウクライナ事件で、奪った金だけではなくて、要するに戦前のね、ロマノフ王朝の金を取っちまうと、いうことになるとですね、これはかなりの金額になりますんで、あと、プラスあるとするとですね、あれだよな、731部隊の時のね、後始末の金だよな、結構請求書は来るんじゃないかと思うんですね。戦争にはならないけども、金の話は結構あるかなと、まあ、そんな風に思っております。それからトランプは指名受諾演説で、神の恩寵のおかげで皆さんの前に立ってる。ある意味で自分はとても安全だと発言。暗殺未遂を、逆手に取る手法は前回の選挙と同様です。一方で、世界的なシステム障害が発生し、虚弱性を見つけました。大きな、強い大きなパズルのピースが生まれるようで、それぞれに貴重な過ごし方のアドバイスを理事長から。さっきも言ったように、これ全部もう作戦で、完全作戦終了だよね。もう少しはっきり言うとですね、ディープステート退治そのものは2018年ぐらいにほぼ終わるわけですね。ほぼ終わって、あと、要するに、下のいるですね、上の方はみんなもう18年ぐらい終わっちゃいましたから、隅々まで、一族郎党って言いますかね、悪党たちを全部おびき出して、だから一網打尽にする作戦が、まあその18年以降です、特にね。そうしますと、この6年ぐらいは、一網打尽するために、まだバイデン元気だよと、ゼレンスキー元気だよって、で、動き出すやつを全部炙り出しちゃったと。で、これが一つですね。一つその今回の作戦の目的で、もう一つは、洗脳を解くってことだね。洗脳を解くっていうことをやっていたわけで、洗脳を解くために、こういろんなことを、ね、皆さんに言ってきたわけでありますから、両方ともこの作戦は終了だと思うんですね。要するに隅々まで裏切り者は全部、まあ、はっきりと捕まえたと。把握、掌握したと。まだ捕まったのは全部掌握したと。それから洗脳もまあ、キリがないから、この辺で打ち切りでしょうな。こっから先は、そんなことがあったの？たまげたっていう人がいても、もう乗り切れるという判断だと思うんですね。要するに分かってる人の数がある程度来たんで、もうここで乗り切れるという判断なんだと思うんですね。だこの先はだから、まあ、たまげようがひっくり返ればですね、本当のことそのまま言っちゃうと。ね、時代どんどん前に進めちゃうと。って言われてはもう押し切るという判断だと思うんですね。従って、まあ、この先ですよね。この先をどうするかを考えてぜひやってたらいいと思うんですね。システム障害もだから今、取り払いの一環だと思いますよ、あれ。で、取り払いが終わったら別にもう起きないと思いますけども、宇宙軍が全部掌握しちゃってるでしょうし、だからもう、これからトランプたちが残すやつについてはもう大丈夫だと思いますから、まあそれのね、新しいインフラも一つ見えてくるでしょうから、まあその先どうやって生きるかを考えてね、仕事や生活どうするか考えるのが一番大事なことだと思いますけどね。私が大学生だとします。卒業何期を目指しますが、文系理系それぞれのケースで。そうやな、今若い人の立場で言ったら、何するかね。でもいいけどね、やっぱり、ものづくり面白いんじゃないかな、私は文化系でも理系でもね。っていうのは、やっぱりなんか長くやって一番なんか身につきそうなのは、やっぱものづくりって気がしますね。農業は結構ね、年いってからでもいけるでしょ？年取ってからでも。やっぱ製造業みたいなのってのは、若くないとなかなかできないところがあって、結構体使うか、もう農業とはちょっと体の使い方違うんだよな、ね。機械相手ですからね。やっぱなんか製造業行くんじゃないかな。で、理系でもね、なんか製造業行くんじゃないか、そんな考えしますけどね。で、トランプ陣営は副大統領候補にバンスを指名しました。トランプは敵はより近くに置いて政治運営をこれまでしてきたと思います。バンスという方は共和党議員のように見えますが、政敵なんでしょうか。トランプの後継と位置づけて捉えるべきなんでしょうか。だからさっきも言ったようにバンスはあれ入れ替わってんです。本物のバンスはあれもっと背が低いんです。トランプって180センチ超える大男でしょ？バンスは結構小柄な人なんです。ところがなんかね、いきなり背が高くなったの。トランプは高くないけども、顔も違うの。だからバンス偽物なんです。だから結局、バンスの偽物を立てるってことはもう完璧に、ね、ディープステート掌握したってことよ。俳優なんだから、100%トランプの言いなりでしょ？これがバンスのふりをしてやったら、それはもう全く ディープステートは手の打ちようがないでしょ。バーンスだってことされてさ、実際にはトランプの俳優がね、いたとりするんだから、バーンス口説いたってしょうがないです。ただの俳優だしね。それから、金融だと、例のJP モルガンのね、ダイモンね、CEO の、あれ偽物ですよね、あれ。ずいぶん前から偽物で、あれを財務長官にとか言ってんですよ、トランプがね。ということはもう財務長官も、副大統領も、トランプそのものっていう話ですよ、これもね。トランプそのものだからもう、完全に掌握したってことですよ。完全支配です、ディープステートにね。そういうことだと言っていいと思いますね。後継者は、まあ、よくわかんないですね。偽バイデンは大統領選挙から撤退あり得るのでしょうか。撤退しそうとなると、ハリスが有効なんでしょうか。ミシェル・オバマ候補でしょうか。まあ、これはこの週末になんか結論出るんじゃないかと言われておるんですが、ミシェルは出ないと言ってんですね。彼女は出ないと言ってて、彼女とか彼というか出ないと言っていて、で、バイデンは降ろそうと言ってんですけども、ハリスは大変人気ないんですよ。民主党の中からね。だから、ハリスも含めて何人かの中で選ぶという形になりそうだってみんな言ってんですね。バイデンが退いた後は、ハリスを含んで3人ぐらいの中選ぶことになるんでしょう。なるんじゃないかなと。民主党の党大会は確か8月ですから、まあそんな風に今と言われてますけども、まあよくわからないね。バイデン本当に辞めるかどうかもわからないしね。とりあえず、ハリスを含めて3人ぐらいから選ぶっていうのが現実的な民主党の今のところは答えのようですよ。アメリカの裁判所でシェブロン法令が無効化されましたが、規制をめぐる法律が曖昧な場合に政府機関へ解釈を委ねるものと認識ですが、日本でも仮に適用となった場合、判断を政府に委ねないとなった場合、曖昧な法律の解釈は誰が行うでしょうか？慣習法的な手続きに変わることが予想されるでしょうか？誰がやると思います？曖昧な法律の解釈は。国民一人一人がやるんです。で、自分の思った通りやるんです。で、文句があったら裁判所で決着する。こういうやり方です。これが三権分立ということなんです。日本人もだからですね、だいぶ最近なまってきちゃってですね、自分で考えて、自分で決める、自分で行動するってことしない人が増えちゃったんだね。誰かに決めてもらってその通りやるのはいいと思ってんだけど、これが実はですね、日本版ディープステートをはびこらせる最大の原因なんですね。だから今回日本もね、まあ日本版ディープステートがね、アメリカのディープステートを支援しちゃってさ、随分高いものついたわけですよ。戦争こそね、避けられたけど、金の話で随分高いものについたと思いますよ。したがって、判断は政府に委ねませんから、国民一人一人が自分で行うんです。で、互いに違っていいんです。互いに違って文句あったらですね、その場で決着させるんですね。で、当事者同士話してつかなかったら、裁判の判例で決着させると。これが三権分立なんです。で、まあ、慣習法的な手続きです。おっしゃるように。判例の積み重ねですから、まさに慣習法的な手続きに変わっていくと。いうふうに考えていただいていいと思いますね。いよいよドル安円高にシフトしたようです。日銀デフォルト、国債発行凍結、緊縮財政という流れだと考えます。その後、国家予算の優先順位はどれになると日常予想されますか？アメリカを含めて、国防費が一斉にカットされるわけね、今回ね。戦後の配当が出てくるわけですよ、ロシアも含めて。だからもう、アメリカでも日本でも、ヨーロッパでもね、もう軍事費はなくなるわけですよ。これが大きいんだね。いわゆるこの平和の配当で日本も随分、まあ、息つけるようなんじゃないかと思うんですね。したがって、まあ、とりあえず、まあ、デフォルトというかですね、まあ、お金すってまいてますから、デフォルトはなかなかしないんですね。債務超過ってことですね。株暴落したりすると、日銀債務超過、国債が暴落すると債務超過になりますから、債務超過になったら国に合併しちゃうわけでしょ。国に合併しちゃって、そうすると、国債の7割ぐらいを7、8割も消えちゃいますよね。債権債務総裁で。それから民間の金融機関もどうせ自力経営なんかできないだろうか。みんな国有化しちゃって。だから金融はですね、要するに国内で債権債務総裁で相当、まあ小さくなると思いますね。で、そうなると今度逆にですね、新規の国債発行難しくなるから、国債発行しないで財政運営しちゃいけないってことでおっしゃるように超緊縮財政になるわけですね。で、優先順位は決まってるわけで、命、生活、経済の順番なんです。もう、政府の金の使い方って昔から優先順位決まってて、命、それから生活、それから経済なんです。だから大災害が起きますと、まず命を助けるっていうところに金使って人を作りますね。人を出しますね。それが一段落したら今度生活再建ですよね。まあ、仮設住宅でも。それが一段落してから初めて仕事どうしようかって話で、経済で。 だから命、生活、経済だから、まず年金は払うでしょうな。保険も払うと思います。健康保険なんかもね。まあもちろん少し金額減らすかもしれないけど、払わないことはないと思いますよ。で、生活だから、まあなんかこの生活に必要な生活保護だとか、まあある意味命に代わることは払うんじゃないですか。反対に、例えば町おこしの資金だとかですね。まあ、産業助成金だとか言うのは多分なくなっちゃうでしょうね。その産業助成金とかね、町おこしだとか、そういう金はまあ出なくんじゃないかな。経済界にはかなり大きな影響出ると私思いますけどね。だから温暖化対策の金なんかも全くなくなっちゃうんじゃないかと思うんですけどね。はい。そして日本もシェブロン法令を導入して今までのめちゃくちゃ改善招致も、シェブロン法令の否定ですね。最高裁が判事が DS 側で意味ありません。こちら側の判事が行かなくて意味がないと思いますが、日本での責任でしょうか。まあ、日本の場合はですね、裁判所ってあんまり権限ないんですよ。実はもう、日本はね、三権分立だってですね、江戸時代なんか全部お奉行がいてね、行政と司法と立法と全部一緒にやってた歴史があるでしょ。だから今の司法だってそんな、ね、偉そうなもんじゃなくて、まあ法務省に予算逃げられてますから、要するに法務省もただの役人なんですね、あれね。ただの役人ですから、アメリカからシェブロン法令否定のね、流れが来て、ヨーロッパもそれに来るでしょうから、で、日本もこの流れに沿ってやんなきゃいけないと。彼らはやっぱり流行を追いかけるね、行政やると思うんですよ。流行を追いかける行政やりますから、まあ、そういう意味では、別に判事な、別に人事変えなくてもね、変わるも変わると思いますよ。逆に今までがね、変な人事やってたんですよ。安倍時代ですわ。安倍時代は、とんでもないやつを結構出世させてましたね、裁判所でもね。安倍時代こそ、とんでも人事やってたんですよ。で、ですからこれもう終わって、人事も正常化しているように見えますから、この先はだから、この辺はアメリカと違って、政治任命ってのはあまり、日本は裁判所、あるようでいてあんまないと思うんですよね。アメリカみたいな極端でありませんから。まあ誰が判事やってても、時流を追いかける、まあ裁判で、シェブロン法令廃止なら廃止ということでやるんじゃないかと、そんなふうに思ってますけどね。
今日の鬼沢さんのお話とも関連するんですけども、先生昔アーカイブの方で長谷川さんといろいろリーダーシップのがあって何度も聞いてるのがあるんですけど、そのリーダーとして一番必要なのは、のぜ、あの、として中女の心っておっしゃってますよね。で、真心と思いやり。で、まあ今リーダーって言われる人に聞くと、自分たちはみんなのためを思ってやるって必ず言いますよね。で、その、我が欲というものと、その、いわゆる、その、みんなのためを思ってる、このあたりの、なんて言ったらいいかな。例えば、ある一定の地位や、年齢が増してきて、でももうみんなから見たら引っ込んでほしいな、とかいうような人たちって、必ずそう言って言うんですけど、あたりの、なんて言ったらいいかな。まあ、私もいずれ年取ってくるだろうし、いろいろ持ち上がれてくると、その時思っているのは、まあ、この勘違いするようなこと起きてくるかもしれない。その時には、その、自分、そういう中女の心というものの、まあ、具体的なものとして、どういうことに気をつけていって、その、真心と思いやりというものを、していけばいいのかというのは、ちょっと最近考えておりまして。
要するに中女をやっぱりその通り、まあ、やろうとするとですね、どんな道でもやっぱり相手のわかる相手のも求めることをそこをやってみて、最後結論を合わせる、その実力がやっぱりないとできないんですよ。ねえ、真心と思いやりですから、スピードも遅い人もいるし、なかなか苦手な人もいると。それでも最後全部まとまるっていうのは、ある種信仰もあるし、それからいろんな方法論が分かってないとなかなかそれできないんですよね。したがってやっぱりかなり経験を積んで、何とでもいろんなケースに当たってみて、まあこういう人はこうやれば最後うまくいくでしょうとか、これやりたがったらとりあえずやらしてみて、やらしても多分ここまでぐらいできるし、この先は無理かなとかね。これ最初からそれるかなとか、それたらどうしようかな、置いといたらいいかな、こういう方がいいかなとか、大体これ見極めをつけて普通やるんですよ。あまりみんな言わないけども。そういうところってやっぱり実践的な経験が大事で、だから中女ってですね、 何もしないならば言葉だけでできるんだけど、なんか実際の行動を通じて中助ってことになりますと、相当実務経験を積んで、で、世のため人のためという現実をかなり自分で具体的に苦労しないとわからないところが多いんで、まあ、焦ることないですから、いろんな経験を積んでいただいたらわかるようになるかなとこう思いますけどね。
物流の件なんですよね。とても興味深いご指摘でありましてですね、その物流に制約があるから、なかなか東京に物が集まらないっていうのは、戦後の食糧難の時と全く同じでございます。日本は昭和20年は大変な不作なんですが、21、22年、結構豊作なんです。ですから、地方の農家のところにはたくさんの食料があった。ところが戦争で交通が途絶してしまったところが多くて、その食料を東京に運べないんですね。で、東京はだからもう食料不足でものすごい物価が上がってしまったと。いわゆる買い出しが始まるんですよ。その東京の人が地方に行って、で、食料を買って東京に帰ってくる。これで食料を手当てした人がとても多くて、だからなんかあの時の頃がなんか彷彿されるような、あの時もだから交通の途絶がね、一番その東京の食料難につながったんで、今日もまあ食料なんてことないですけども、なかなか東京に物が入りにくいっていうのは、そういう事情もあるなと思って、恐ろしいほど歴史は繰り返してるなと、そういうことを思った次第であります。
これから大変なことが先生の中で終わられたと思うんですけれども、これから一般人、私たちは大変な処理をしなきゃいけないと思うんですけれども、これから今まで出た通過量なんかをこう考えますと、その3倍、4倍のその前のリーマンショックや、その前の戦前のね、処理の仕方よりも大変な負担を強いられると思うんですけれども、先生、どのぐらいの覚悟が必要なのかをお聞きしたいんですけれども。
日本はですね、例えば昭和2年、昭和5年の恐慌を100とすると、平成の時の昭和割の恐慌のバブル崩壊の影響が、まあ、50。今回は10だと思いますよ。
そん
今
な
回
に。
は日本は、紙の上、ペーパーだけの処理でほとんど片付いちゃって、だから人々の生活っていうのは、金融ではなくて、まあ、やりくりどうしようかとかね、生活も仕事も、そのあたりは多分大変だろうけども、なんか世の中の底が抜けたみたいなことってのは、今回はもうないんじゃないかなと思ってるんですけども、アメリカとかヨーロッパは大変だと思いますけど、ね、中国もね、
なるほ
そんな
ど。
感じなんですけども、はい。
まあ、例えば、日本から外に出てる外債だとか、そのいろんな債務、それ
い
が
や、あ
す
れ
べ
は
て。
だからもう紙くずですよね、ドルの場合は。で
れ
も、
だ
所詮は貯金だから。
金がなくなりますよね、貯金と言われるものが。
でも、大丈夫ですよね。貯金がなくなる。今使うお金じゃないですから。
今使うお金じゃないと。
ええ。
あ、
今
それ
度
を
ね。
何回で結局、私たち一般人は、制御していかなきゃいけないわけですよね。
でも、そう、だから、その貯金がなくなった、なくなったね、生活に戻るんじゃないですか、みんなシステムが。
やっぱり要は株価の昔と同じですよね。
だ株だって貯金ですから、別にゼロになったって誰もあんま困らないと思いますけど。
それだけの覚悟は、やっぱり覚悟がそこそこいるということですよね。
でもさ、ほら、貯金持ってない人にとって全然関係ないじゃないですか、はっきり言って。
その通りなんですけど、でも、そこそこ貯めたものとすれば、それは
ああ、なんか、持ってるもの、ある人はそれはなくなるけども、生活は大丈夫でしょ
そうです
う。
か。
ええ、生活は大丈夫だと思いますよ。はい。
わかりました。いや、まあ、先生の、頭の中ではもうすべてが終わって解決されてるから、それはいいんですけれども、私たちは、それからその後どうやって処理して、どう。
まあ、ある種、信仰心みたいなのがあると、それは心強いでしょうね。最後は神が助けてくれるみたいなことはね。まあ、だから不安が先に立つのはどこでもそうだと思いますけども、まあ、今回はまあ紙の上の話だと思いますから、別にね、貯金がなくなった今日の生活はありますし、そういう意味では、今までに比べたらずっとよろしいと思いますけど、はい。
それと同じようなヨーロッパで、ここの、ベトナムみたいな、要は後進国ですね、タイとか。 その辺の生活っていうのは、やっぱり昔の日本みたいになるんでしょうかね。
いや、海外の場合は、実は生き死にかかることもありますから、海外ほど注意しなきゃいけないんですよ。今申し上げたのは日本の話です。海外は全然話はまた別で、はっきり言ってですね、ウクライナみたいになりかねない国はあるんですよ。
あ、そうなんですか。
しょうもない戦争を始めちゃうってことはあり得ますから、ベトナムも最高指導者が亡くなったでしょ。だからシンガポールの前からリー・クアイの息子も引退してますよね。で、バブル崩壊するの、そういうとこ実は一番危ないんです。
に戻るとか戻んないとかって。
今、バングラデシュでそうなっちゃったでしょ。バングラデシュ今、大動乱始まっちゃったんですよ、国内で。暴動が。
そうなんですか。
うん、バングラデシュ今まさに、この数日、えらいことになっちゃってるんですよ。海外の場合は、それが危ないんですよ。だから、日本と全然話が違います、海外行った場合は。
ベトナムは先週4000人ぐらい賄賂で捕まったんですよね。
うん、そうですね。コロナというか、なんか、やってますよね。
あれ
で、
も4人とか言ってましたよね、先週捕まったのが。
うん、ある種権力闘争でしょ、あれね。
もちろんそうです。
権力闘争やってるんで、で、権力闘争がだからその動乱の引き金になるんですね、あれね。
あ、
で
だ
す
から、
から、
日本と違っ
生
てた。
活困難があっても、権力闘争があった時にそれとんでもないことになっちゃうんですよ。軍隊出てきたり。
おじゃん。
ですから、厳重な注意が言いますよ、はっきり言って。というのは、アジアの国ほとんどですね、本格的なバブル崩壊初めてだと思うんですよ。資本主義は今までなかった。リーマンショックの時はある程度あったけど、金持ちだけの問題だって済んだでしょ。リーマンショックの時はね。あるいはアジア危機も。今回は、本当に幅広くいろんな人たちが投資とかやってますから、やっぱ投資に関する感覚は日本人とは全然違いますよね。中国人なんかそうだけども、貯金ほとんどなしで、そのまま全部と、株式や不動産に行っちゃう人もいるでしょ？ああなっちゃうとちょっと話別なんですよ。さっき申し上げた、あくまで日本の話で、そうなっちゃった場合は、本当に今日食う金がなくなっちゃうんですよね。飯を食う。そうすると、誰が敵で誰が味方は分かんないような動乱はあり得るんです。正直言って、ああいうその共産党みたいな国はですね、中国そうだけど、いつ何がどうなるかわからないから、私は基本的には早く逃げた方がいいような予感がするんですけど、落
なる
ち
ほど。
着いてからまた戻ってもいいように思うんですけど、例えばですからね、今まさにバングラデシュと調べてもらってわかりますけども、大動乱になっちゃってるんですよ、あれ。学生がまず騒ぎ出して。うん、やっぱりね、危ないんですよね、正直言って。
こっちの方は危ないですよね、確かに。
うん、だから、まあ、様子見ていただいた方がよろしいと思います。ええ。私はそんな感じします。はい。
目に見えない世界のことなんですけれども、あの世で起こったことが、この世で展開するまでには時差があるっていうことで、その時間差っていうのは、個人によって違う時差なんですか？それとも全員に当てはまる時差なんですか？
いや、個人によっても、そしてその時によっても違いますから。まあ、ランダムだと思っておいてください。時差はランダムである。特別、なんか、その本人でも、他の人でも、一定の時間ってことはないんだと思っておいてください。ランダムだと思います。
資金調達の件で伺
うん。
いたいんですけど、ちょっとまあ確かに株式市場とか債券市場とか、まあそこら辺のまあ金融商品を作って、まあ金を右から左に流して、まあ何もこう事業をね、関わらず、まあなんだろうな、GDP を生み出してるのは個々の個人だと思うんですけど、まあ金を動かす人間がこう権力やルールを支配したっていうか、こう歪な手段を形成するために使われる、変貌してしまったのかなと思うんですけど、新しい時代になった時に、資金調達の手段っていうのは、まあ3つぐらいになるのかなと私は思ってて、まあ、間接金融、直接金融と、クラウドファンディングみたいな、こう、融資、自分の、同意できる意思に基づいて、まあ、なんだろう、応援、その意欲とか方向性に、まあ、賛同して、やる形の3つぐらいに分かれるかなと思っていて、まあ、 間接金融とクラウドファンディングの金融については、まあ別にいいんですけど、特に株式市場のあり方については、ちょっとこれはあり方を考えないと、ちょっと問題かなっていうところがありまして、多分存在はするんですけど、どういうふうなあり方というか、当然、直接金融で、まあ、間接金融のような借り入れの返済なしに、調達する手段っていうのは残さないとはいけないと思うんですけど、ここのあり方をどうすべきかっていうところの見解を伺いたいです。
はい、とてもいいご指摘で、おっしゃった通りですね、株式、債券、クラウドファンディング、この3つでしょうね。で、トランプは、金本位制に戻すつもりですから、わかりやすく言うと、1971年、ニクソンショック以前に戻るぐらいの発想で多分、あまり違いがないんですね。株式投資あるけども、みんなが普段から売ったり買ったりってわけでもない。まあ、長期的に何か持ってる人は持ってると。入れ替えする人は入れ替えるんだけど、みんながやるもんじゃないってことですよね。で、債券については、まあ国債なんかもあんまり出さないでしょうけども、まあ例えば住宅ローンの証券化なんかそういうものあるでしょうから、言ってみれば安定、いわゆる安定投資ですよね。株式も債券も安定投資で。で、クラウドファンディングは多分活用されますよね。あれはね。だから、基本的にはマネーの出しすぎによる市場の不安定っていうのが、今回、資金調達でも運用でも最大のその世の中を乱す要因になってるんで、金融制にすると、余分な金はなくなりますから、むしろ1971年だから以前っていうか、まあ、60年代っていうかな、1960年代のような、まあ、金融市場は非常に静かで、金が乱舞しない世界に戻ると、そういうふうに考えておいていいんじゃないかと思うんですけどね。はい。
あ、わかりました。あと、まあ、クラウドファンディングの懸念点として、手数料が高すぎるって問題がありますよね。
ではね、やっぱり仲介者の問題だから、やっぱり誰か新しいのが出てきたら、さ、下がると思いますけどね。
そうですよね。なんかシス
う
テムの、維持の手数料とか、そこら
ん。うん。
辺を、なんとか工夫できれば、いや、できれば、なんていうんですかね、まあ、要は事業を負った側にも、まあ間接金融の欠点として、事業を負った側に、まあ担保取られたりとか、多分そういうところは大きく変わらないでしょうから、できればリスクのない形で、新しいこの事業を展開してほしいなって、まあ自分のやりたい方向性にやってほしいんですけど、何せこう手数料が高いおかげで、それが足かせになっちゃうっていうところはあるんで、まあそうですね、事業側の、まあどうインフラはコスト削減してやっていくかっていうか、まあ両方ともね、儲けないといけないんで、ちょっとそこが儲けるっていうか、まあ組織を維持しなきゃいけない。なんかそこら辺って、やっぱなんか難しい。まだちょっと大きく発展していくには難しいのかなって思ってるんですけど。
基本的にね、今ね、クラウドファンディングはね、規制がないんですよね。規制がないですから、まあ手数料も自由に決めてもいいし、システム自由に決めてもよくて、で、まああまり簡単に規制が入ると思えないんで、まあ競争原理の中でより使い勝手のいいものが発展するということでしょうから、まあ今まだ早々期ですから、まあこれ本格的に広がっていくとビットコインじゃないけども、もっと競争的なね、環境になってきて、やっぱり手数料も使い勝手も、もちろんそのお金を出す方も取る方も、よりメリットが大きいものになっていくと思いますね。だから仮想通貨まで今規制が入ってるんだけど、クラウドファンディングがないんですよね。まあとりあえずだから、まあ好きにやってみて、みんなが評価してくれればそれでよしとする。今そういう状況で、当面そういう状況じゃないかと思い、状況じゃないかと思いますけどね。
仮想通貨の件で、
ええ。
降伏したってお話があって、まあ、クラウドストライクの件で、まあ、あれは、クラウドストライクは、要はファイルとかの、まあ、マルウェアとかそういったところのウイルスが入って、侵入した時に検知するシステムなんで、まあ、そういったところを入れてない企業の方が多いのかなと思うんですけど、まあ、なので、まあ、あんまり、そういったところはなかったのかなと思ってるんですけど、まあ、降伏したとはいえ、まあ、ね、被害なかった。今後どうなるんですかね。要は、生き残るのか生きるのかっていうところで、仮に生き残るんだったら、個人の送金くらい、手段、まあ、スフィストがもあまり良くないんで、それに代わる代替手段として、新しい時代で生き残るっていう認識でいいんでしょうか。
あのね、どうもあれはね、まず仮想通貨はですね、FRB、SEC の財務省証券取引委員会の監督から外すらしいんですね。あれおそらく軍が直轄でやるつもりなんだと思うんですよ。軍がね。
だからもうあれ、悪党たちが使えないように厳重に後ろをこう見回るのは多分軍の仕事なんですね。その上で、仮想通貨使えば、まあデータ盗み見るってことも基本的にできなくなるでしょうし、あと使い勝手良くするってことで、ですからロシアも多分同じ方法ですから、多分あっちこっち、利用は広がると思います。で、例のトランプがよく言ってる量子暗号もおそらくあの要素で軍が管理してるでしょうから、まあ、セキュリティを守られるんで、まあ、そういう意味では、まあ、ビットコインもね、ブロックチェーンが、まあ、一般のね、社会生活に実装されるっていうのも、私は広がっていくんじゃないかと思いますけどね。はい。
なんか今、投機的に上がってるのは下がってきそうなんですかね、なんか
うん、
ま
こ
た
れはね、
上
もうとにかくね、あまり理由がなく上がったり下がったりしてますから、これ
がる。はい。
は単なる投機ですから、まあ、これはだからもう上がりすぎたもと下がりますしね。かといってなくなるわけでもないんで、まあ、上下動を繰り返しながら、市場価格はそう決まって、でも市場価格もね、株が下がったり他が下がってくるとね、仮想通貨は多分一緒に下がると思うんですね。投資資金がなくなってくるから。今みたいにバカみたいに上がり下がりはもうないと思うんだけども、まあ、安定的に値段がつくものは、やっぱステーブルコインみたいなものはやっぱり好まれるでしょうね。仮想通貨は
そ
ね。
うですね、海外送金なんかは非常に不便なんで、
そうそう。
スキストの、で土日、銀行とかにあるときで金曜日やったら来週の月曜日になるとか、そんなもう、こんな不便なやつはないんで、リップルとかで送れば10分でできるんで、
そうです。だからあれがね、もう少し相場が安定してくるとね、使い勝手も良くなるじゃないですか。
そうで
今、あ
す
ま
ね。
り
だ
に
から
も
やっぱ
上下
乱
動が広いか
高
ら
下が
ね、
ひどすぎちゃいますよね。
抑えられていくと思いますよ。
あと暗号ですよね。そこの、やっぱり DMN が400億ぐらいでしたっけ？盗まれた事件があったと思いますけど。い
そう
や、
で
ああい
す。
うのがちょっとなくならないと、厳
今
しい
回
の
ですから、本当なんかどうも軍が抑えてるように思うんですね、あれ、暗号とブロックチェーン
か。
は。だからそれは今回厳重に取り締まっていくという体制をおそらくやってんだろうと。で、ですから宇宙軍が出てくるっていうのは、その世界のすべての通信を把握するという意味ですから、まあ、それは多分やる必要になって、それでなんで自信持って言ってんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
いわゆるコミュニティ、当事者意識を持ってっていうのは、コミュニティのと同じことだと思うんですね。いわゆる今後働くコミュニティっていう観点で言うと。で、まあ、今、鬼沢さんもおっしゃってたように、先ほど、実際にまあ役所がやるものと思ってる人がほとんどですよね。で、現実問題、まあ、実際に力を持ってる、年配のおじいさんたちはそういう感じですし、役所からお金をもらってきてなんぼというか。で、まあ、実際お金がなくなってきて、まあ、地方の役人って、まあ、基本的に、まあ、私が接してるのをどうしよう、まあ、恐ろしくできないのいっぱいいますから、じゃそういう人たちの、まあ、次世代と思って、まあ、たまり場とかなんかって言っても、そこでできるのは、やっぱり次のなんとかの人材ばっかで、次の時代のやっぱり、あまりにも巨大すぎて、青写真がやっぱりどこから手をつけていいのかわからないっていうのが、まあ、結局、今持ってるとこ。鬼沢さんがおっしゃってても、まあ、おっしゃってることでも、具体的にじゃあ、どこから手をつけていいのかと。そういうのがやっぱりずっと、しばらく何ヶ月かずっと考えてて。で、そこういう部分は、まあ、人っていうのは、まあ、そうやって、ノウハウやるんだっていうのは伝えれるんですけど、次どうしていったらいいのかっていうのはもう結局みんなわからないと。で、どこからそれを始めていったらっていうのは、先生はどうお考えになられますか？
私、まあ、富山なんかを見てるとですね、富山って本当に江戸時代から天領ですから、行政は我々に金を持ってくるもんだという常識をですね、もう、確固たるものがあって、揺らがない地域なんですね、あれね。今でもそういうところなんです。でも、現実何が起こってるかっていうと、金が来なくなると、もう自分たちでやることもなんかあまり気力もないし、そのまま黙って、場合によって引っ越していなくなってしまいます。恐ろしいもんですよ。金もらうことに慣れた人たちが一念発起して自分たちでやるなんて私は見たことがないです。一念発起やってる人たち、や、自分たちやってる人たちは、最初から行政の金もらうんじゃなくて自分たちでやろうという気概を持ってる人が最初からそれやってて、だんだん大きくなっていく。そんな感じに見えますね。ですから、金もらうと染み込んじゃった人は、まあ、引っ越すか、年取って出てこれなくなるか、 で、静かに消えていきますね。だから、改心させようと思ったら私絶対無理だと思うんですね。自分の経験で言っても。だから、その自分たちでやろうと思う人たちを逆に盛り上げて、そこが元気になってって、みんな巻き込む人だったらいいと。それが一番現実的な方法じゃないかと思いますけどね。
だから今はどっちかって言ったら、まあ私が今抱えてるのは、役所がいらんことするなと。出してくる。もうそれをなんとかというかね、邪魔するなって感じなんですよね。する。こち
よ
ら
くわ
が
か
する。
ります。役所なんかの金入れたらえらいことになりますから、まあだからやっぱり自分たちでやろうっていう人たちのチームで独自に動くと。で、金もらいたい人はたくさんいるんで、もうそれはもらって使って、そのまま終わりで、あと何も残らない。で、金がなくなったら次またよこせって騒いでるだけですから、これ、改心をした人、一人も見たことないですよ、はっきり言って。だからもう、やっぱり分けて考えていったらよろしいと思います。はい。
だから、その、いわゆる、解釈の部分ですよね。解釈の部分も役所が口出してくるから混乱する。お前たち黙っとれっていう感じなんですよね。だから、そういう時に、まあ、話がわかる議員が、人はいるんだけど、圧倒的に、例えば地方議会ってそういうのも少ないですし。だから
もも
う、
ち
そ
ろんそう
の、
いうのはね、もう自治会なんてのは逆に言うと、役所が関与する組織だから役所行ってくんで、第二自治会とか立ち上げちゃうんですよね、はっきり言ってね。まちづく
で、
り
あ
委員会
と、
みたいな。
ね、地方議会っていうのも、大半の議員邪魔ですし、
で、やっぱ彼らもね、金もらってやってるんで、やっぱり行ってくるんですよ。だから、別途組織作ってやるのが一番いいですよね。それがいい仕事できると思いますよ。今ニュース見ておりましたら、カリフォルニア州のディズニーランドでスト権確立だってニュースが出てますね。不当労働行為に抗議すると。40年ぶりだと。いや、皆さんだからもう、今まで安定的だと思ってたところが、ね、どんどん崩れてくる。玉突き状に物事が進展しております。で、混乱と言いますけども、所詮それは動きの中で起きている出来事であります。どこに向かって動いていくのか。それを見極めて、その新しい時代の中で自分の役割をどうするかって決めて、自分の着地点に向かって動いていくってところが一番重要です。そうは言ったって、今すぐですね、全部最初から最後まで読み切って道つけることできませんから、常に考えていることです。ああ、ここもこう変わったか、あれもどうなったか、じゃあ自分の立ち位置どうしようかなと。で、考えるときになるべく広く考えた方が当然うまくいきます。狭い常識よりも広い常識がうまくいくし、それからやっぱり一人で考えてても、なかなかこれね、ピンとこないこと多くて、こういう話をざっくばらんにね、まあ話せる仲間がいることはとても重要だと思います。はい。ですから、まあ皆さんもですね、いろんな方々とね、こういうね、これからどうしようという真摯な話をね、できたらいいと思いますんで、頑張っていただければと思います。以上でございます。